政治の部屋。
皆さんこんにちは。政治の部屋始まりました。まあ、趣旨の説明、番組の説明ということで、まあ、1回目はお話しした通りなんですけれども、私がですね、様々なゲスト、いろんな人を呼んで迎えて楽しく対話しながら、そのパーソナルブランディングってね、個人の強みを作るっていう番組をスタートしたわけなんですけれども、まあ、毎回ゲストを迎えて、気軽に対話を楽しみながら、ダイアログをしていきます。で、その効用としてですね、コンジニアルな対話力って、まあ、コンジニアルっていうのは噛み合うとか、組み合っていくっていうかね、そういった対話法なんですけど、それがアップしてビジネスでもプライベートでも役立って、自分のキャリアにも役立つということですね。で、まあ、こう話をしていきながら、まあ、私と壁打ちで話をしながらですね、悩みが解消し、柔軟で自由自在な思考が身についてくると。で、番組の最後には独自の強みと価値が明確になってパーソナルブランディングが作られるということなんで、まあ話をしながらその辺を明らかにしてですね、自分の人生あるいは仕事に役立てていただくというような形になると思います。さあそこでですね、今日、お迎えしたゲストは、なんとですね、最近、紹介していただいた方なんですけれども、すごい方でですね、超有名な方で、これまでもそうですけれども、これからこの日本世界を変えるであろうという、ものすごいリーダーですよ。なかなかいないかなと。私も何十人、何百人といろんな人会ってますけどね、そういう意味では、本当に100人に1人、あるいは1000人に1人かなっていう素材です。逸材です。で、直近はですね、リンクスペーシーズっていう会社の代表取締役をやってるんですけれども、まあ独立後ですね、もう10社ぐらいのいろんな経営顧問をやられていて、まあ AI とか DX とか IoT とか、そのあたりのアドバイスをしてですね、実際の取締役としても入っております。で、また細かくはね、ご本人から補足がありますけれども、まあコロナの前までに、コロナ後に独立されましたけれども、3年前ですか。まあその前は AWS、Amazon のウェブサービスにいらっしゃってですね、7、8年いらっしゃって、いろいろとスキルを磨き、あるいは貢献をされた。で、その前は実は NTT なんですね。NTT のコミュニケーションズ、あるいは NTT の方に入られた SE の方だったんですけれども、大変私の印象としてはですね、そのプロデューサーとして、あるいは経営者として、ビジネスをドライブしていく、作っていく。そしていろんな人たちとの、その、とにかくコミュニケーション力があってですね、どちらかというと理系の方で SE っていうと、割と技術者、職人派だっていうことはありますけれども、大変コミュニケーション力が活発で、で、私との会話もですね、それこそコンジニアルにですね、いろいろと膨らんできて、この方は面白いなと、ぜひゲストに呼びたいなということで来ていただきました。門田慎一郎さん。で、私は門さんと呼ばせてもらってますけどね。よろしくお願いします、はい、門田さん。
よろしくお願いします。すいません。いろいろ。
じゃあなんかちょっと簡単に自己、まあ補足っていうかね、自己紹介をあれば少し言っていただいて。
そうですね。はい、今、お話しあったように NTT から Amazon で、Amazon からね、コロナ禍に独立したっていうちょっと変わった経歴なんですけども、やっぱり僕は常に、挑戦し続けるってことを大事にしていて、うん、まあ、それでいて、うん、まあ、さらに逆張りというかね、うん、人が選ばない道をあえて選ぶっていうことを僕は大事にしてきてますね。で、あとはまあ、うん、ほら、こうやってね、宣言することは簡単なんだけど、結局行動することが一番難しいと思っていて、僕は。うんうん、そういうことをちゃんと実践してきたっていうのが一つの、まあ、自信であるし、皆さんになんかいろいろお伝えできることの一つかなと思ってますね。
そうですよね。まあ、知識、大事ですけれども、情報インフォメーション。やっぱ行動を実行できるかどうか。まあ、この中では勇気というかね、やっぱり切り開いていく、興味というか、そういうのも大変大きく膨らんでいらっしゃるし、うん、それを実行する部分も、あるわけなんですけど、まあ普通ね、NTT とかの大きい会社入られてたらですね、あるいはそこから Amazon への転職ってなかなか大変だったと思うんですけれども、うん、大変これから有能な部分で、しかしながらまた独立をされて、もっともっと広げていって、 で、今、10社ぐらいですか？そのが、あの、が、外部の立場で、
そうい
ろ
です
ん
ね。
な
名刺
顧問
だ
先
けで
輩。
言うと、それぐらい多分あると思うんですけど、実はもっといろんな会社を、いろんな分野で、お手伝いしていて、まあ、それは何かというと、まあね、誠司さん言ってくれた通り、興味を持てるかどうかだと思っていて、結局、そういった興味を持った分野をまた学んでいくみたいなね、スパイラルがいろいろこう、回り始めるっていうのを僕は楽しんでるというかね。
そうなんですね。楽しげなんですよね。普通、10社も顧問やったら時間大変でしょ。タイムマネジメントとか毎日のように忙しいでしょうじゃなくて。いや、そんなことないですと。ズームでやってますし、楽しいですよっていうね。その楽しさがまた皆さんをこうね、躍動させるっていうか、その辺のな秘訣、ポイントは何ですかね。
いや、ありがたいですね。本当、僕はね、やっぱり今、キャリアの中ではお話ししてませんでしたけど、学生時代なんか大学もそうですし、まあ、会社入ってからもそうなんだけど、応援団長みたいなことやってたわけですね。まあ、それはやっぱり、人を勇気づけるとか、元気づけるとかね、そういうことがやっぱり、根幹になければ、やっぱりできない仕事だと思、あの、と思っていて、まあ、今でもね、やっぱりいろんな会社の経営者の方から、ちょっと仲間になってくれよって言われるのは、やっぱり一緒にいると楽しいとかね、元気をもらえるみたいな、まあ結局、結構そういうベーシックなところだったりするんですよね。もちろん知識はね、NTT、Amazon で、そのデジタル畑をずっと来たんで、今コロナ禍において一番求められる、まあ知識能力だと思ってるんですけども、それ以上に僕自身のね、そういった元気づけるみたいなところが求められてるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。まあ、応援団長って根っからの支援、応援団長はというふうに私も感じてるんですけれども、まあ、ただ、いろんなこれからの働き方とか生きがいとかっていうかですね、ウェルビーイングというか、そういう部分もやっぱり求められてる部分ってあると思うんですね。で、私も実際、50歳で独立をして、今、8期目、8年目だったんですけれども、やっぱり自分がやりたいこととできること、それとやらねばいけない使命って言うとちょっと大げさですけどね。そこが見つかった人ってある意味幸せだと思うんですよね。それでしかもまあある程度お金っていうか稼げるみたいな。そういう部分をですね、なかなか憧れる部分はありますけれども、引き手あまたら門さんですから、これからますますいろんな展開できると思うんですけど、ま
あり
ず
が
で
とう
すね、これまでのご自身のね、人生キャリアを振り返ってみてっていう、まあ、それは過去があるから今があり、まあ、今度は未来から自分を今見るなんて、そんなやり方をするといいんですけどね。まず、どうでしょうね。やっぱり幼少の頃とか、まあ、自分の今の性格形成、あるいは自分のね、今の自分を作ってるっていうのは、やっぱり何か節目があったりだとか、きっかけがあったりだとか、そこでどう考え、ね、行動する、したか、するか。あと人との出会いとかもいろいろあると思うんですけど、そういったちょっと、まあ、生まれた頃からじゃなくてもいいですよ。今から逆算していってもいいんですけれど、なんかこれまで人生キャリアを振り返ってどうだったかって聞きたいんですけどね。
そうですね。やっぱり一つは、こう、父親の存在だったりとか、やっぱりあとは、この学生時代に韓国に留学したこととか、まあ、そういう、こう、自分と対峙するね、人たちとか、一緒に生活してきた人たちとの、まあ、ギャップだったりとか、近い部分であったりとか、価値観みたいなものを、どうこう、なんか探りながらも自分の中にもそういった価値を見つけながらということを繰り返してきたことが、まず自分を確立していった一つだと思いますよね。で、そうしたときにやっぱりほら、自分がよく見えなければ、今ね、誠司さん言ってくれたように、自分のこう、時間、命を使う場所は何なのかがやっぱり見えてこないと思っていて、こう自分の力とか価値とかを発揮する場所を見つけられた人ってのは本当幸せなんじゃないかなと思いますよね。
そうですね。
そういう意味では僕は今ね、すごく自分の時間を自分のためだけじゃなく、誰かのために使うってことに全力をね、投資できるっていうのは非常に恵まれてるなと思ってますね。
その最初冒頭おっしゃったやっぱ父親、お父さんの存在ってやっぱり男の息子としては大きいじゃないですか。こ
そ
れ
う
は
ですよ。
まあ良くても悪くてもいろいろあるんだけど、
そ
それは
うそうそうそう。
どういう点が一番その親からの影響っていうかお父さんっ
そう
ていう
です
のはある
ね。
んで
まあ
すか？
僕の親父はね、実は本当に、まあ僕と実は、今の僕と似ていて、やっぱりこう、誰にでも明るく話をする、大声で笑うみたいな、そんな人だったんですけど、僕はちっちゃい頃は大嫌い、それが大嫌いで、やっぱり。もうそこからはできるだけ距離を置こうとしてたんですけど、やっぱりほら、大人になっていくと、これはもう遺伝子の問題だと思うんだけど、似ていくというかね、だんだんね。そうなった時に、あれ、俺は親父に似てるし、周りの人から実は褒められてる部分っていうのは親父に似てるところだったなって思った時に、こう、認めるわけですよね。親父の夫であるってことをね。そこからね、やっぱり、 これは逆にうまく利用しなきゃいけないなって思い始めてる時からちょっと変わり始めたんですよね。
なるほど、なるほど。だからまあそこがね、嫌な部分とかちょっと苦手な部分に蓋をせずに、そこは自分自身だなってなんかこう素直に認めつつですね、それを逆発想で強みにしていくみたいな、
そうですね。
そん
ま
な
さに。
切り替えですよね。
まあ、そ
確
れ
か
がやっぱり
に。
働き始めてからですよ、気づいたのは、やっぱり。
いや、そうでしょうね。
やっぱり学生の時っていうのは、やっぱり好きなやつしかつるまないわけですけど、働き始めると、やっぱり多様な方と仕事しなければいけないわけですよね。
そうです
そういった
ね。
時に、こう、ヘジテイトっていうか、その、まあ、恥じらってる時間はなくて、どんどん積極的に人のね、こう、距離だとか、心に踏み込んでいく勇気が必要なわけですよね。そういう時に、やっぱり一番僕を動かしてくれてたのは、父のやっぱそういった DNA なんじゃないかなと思っていて、そういうことを認めた瞬間から、やっぱり、大きな変化を始めたんじゃないかなと思ってますね。
ああ、それがまずありますよね。だからやっぱり、親とつながってる、その親だって親がいるしね、ずっとこう、先祖ってあるわけですけど、そこがつながってるよって思わない、思った時に幸福、幸せがあるというかね、自分っていうのが分かってきますから、
やっぱり
そ
そうね、
こ、
自
ポイントで
分
す
のルーツ
ね。
をまずは信じるというか、認めるってことは、まずすごく大事なことなんじゃないかなと思いますね。
そうですよね。あと一方ではその環境要因ってあると思うんですけれども、まあ当然あの会社がね、いくつかこう、何社か変わられて、日本の企業から外資、そうで、そういう中でも職種も、まあね、職種もいろいろ営業的なこともやられたって聞いてますけど、あとやっぱ韓国のその大学に行かれて、これは大学ですか？大学院ですか？
そうですね、大学院の時に行っちゃったんですね、実はこの時はね。
これもかなりね、やっぱり、インパクトがあったというか、
そうですね。
環境の面ではどうですか？
やっぱりその、まあ、半年って、まあ、そんなに長くはないですけど、やっぱりその、海外旅行、ちょっと短い間でやるっていうのとは違って、住むとなるとね、やっぱり、現地にいる方とも仲良くしなきゃいけないですし、その、自分の中にある価値観みたいなものを、ちょっとずつ、こう、変化させて、アラインしていかなきゃいけない。まあ、その現地に合わせなきゃいけないわけですよね。そうしていく過程で、やっぱりこの、まあ、韓国というのが僕は留学先としては良かったなと思ってたんだけど、隣の国でね、こんなにこう見た目は全くこう似ているのに、このメンタリティというか、発想の仕方とか、感じ方がこんなに違う、国なんだなっていうのを、よく感じたっていうのが、やっぱり一つ大きいと思っていて、ありなってるんですか、こう、見た目とかではなくて、その話し合ってね、コミュニケーションして、こういつ気づくとか、価値観をちゃんと理解するというのは非常に重要なこうプロセスだなって思ったのが一つでしたね。
なるほど、なるほど。まあ、そこは非常に感受性が豊かな時に言ってますから、まあ、
そう
よ
で
く
す
ね、日本に言うと皆さん、外国人、外人って言うんですけど、我々が海外に行ったら外人ですからね。だから、そういう中で、そういうのを取っ払って、結局自分の丸裸な自分で付き合っていかないと通じ合わないっていう部分もありますよね。
やっぱりこれ日本にいるとね、その、多少、まあ、ちょっと違うにしても、やっぱり大きなね、括りで言うと日本人という、この、まあ、精神性であるとか、価値観っていうのは、そんなに、やっぱ、ずれてないわけですよ。
そうですね。
やっぱね、一歩外に出て外国に行くと、やっぱそれぞれの国、それぞれの文化とか価値観があって、そういうものに触れ合うと、自分たちの国民性というか、そういうものとのギャップというか、違いにまた気づかされて、外から見た日本人というのはどういうものなのかというのがやっぱり理解できるようになるんですよね。そうしたときに、まあそうでない、その、ケア、レアな自分というか、稀有な自分というものを作り上げていくときの一つのベースにはなりますよね。
そうですよね。ちょっと前にね、少し聞いた話で、そのまあ応援団をやられてるって、まあすごく加藤さんはリーダーシップあると思うんですけど、ただリーダーシップっていろんなスタイルがあってですね、やはり周りから支援とか周りから認められなかったら正直リーダーではないし、リーダーシップって発揮できないんですよね。で、こう
そうで
支
すね。
えられながら支えていくみたいな。で、とてもその、なんていうんですかね、目線が上から下とか下から上じゃなくて、なんか目線が非常に年齢問わずですね、同じような気がするんですよね。だから、同じチームのメンバーとして、メンバーシップを発揮しながら、なんか、引っ張っていくというよりも、皆さんをこ 融合させていくっていうのかな。まあ、そんな形で今の働き方も、まあ、一つの会社に縛られるぜにですね、うん、いろんなところでお付き合いしてたり、いろんな方の人脈があるじゃないですか。
うん、いや、もうね、この短い期間でいろいろすごい分析していただいてるなって思っていて、いや、僕は本当にまさにそこはね、こう、多様な時代だからこそだと思うんですけど、そのいろんな人とつながったりとか、こう、理解し合って、ただ僕が引っ張るとかではなくて、下から支えるリーダーシップの方ってあると思っていて、こう、うまく、こう、力を発揮する、してもらえる、全力を尽くせるとか、持っている能力を存分にこう発揮してもらうとか、どういうことかって、やっぱり常に考えてますよね。
そうですよね。だから、それって新しいチームとか組織のありようだと思うんですよ。うん、まあ、組織の作り方っていろいろあるじゃないですか。で、T 型組織とか、ボトムアップとか、トップダウンとか。で、やっぱり、文化じゃないけど、時代が非常に変わってくるし、一つの会社だけにいる世界ではないので、かといってね、誰とでも付き合えばいいかってことでもないし、まあ、いわゆる、和して同ぜずっていう言葉があるんですけどね、和は大事なんだけれども、もちろん調和の和ですよね、協調性とか、リーダーはメンバーに、メンバーはリーダーに協調していかなきゃいけないですよね。同時に、ただ単に同じようなレベルで、赤信号をみんなで渡れば怖くない。だからいいことも悪いことも一緒にやろうみたいなね。そういう、なんていうのかな、同質ではいけないと思うんですよね。やっぱ個性とか、パーソナリティっていうのは、一つの強みになっていかなきゃいけないですから。ただ、どうして和せずって言いましてね。同じことをやらないとみんな心配で、結局個性、没個性になってしまって、なんかただ、いるだけみたいな、烏合の衆みたいな、こういったチームじゃなくてですね、単なる、なんか集まってるだけなんですよね。そのあたり、やっぱり和して同せずっていうか、そういう意味ではきちっとぶれない芯というかね、なんか軸を加藤さん持たれてるような気がするんですよね。
ありがとうございます。いや、もうそこはやっぱり重要なところだなと思っていて、ぶれないっていうことを、やっぱり僕は大事にしてるんですよね。まあ、その辺、でもそうですし、アマゾン時代もそうですし、独立してからも、どんな自分のその肩書きが変わっても、やっぱり一本ね、こう、筋が通った、ぶれない自分の信じているものっていうのはやっぱり通していくと思っていて、そういうものにね、多分みんな共感してくれてるんじゃないかなとか、応援してくれてるんじゃないかなって今でも思いますね。なので、僕が集まる仲間っていうのは今まさに言ってくれた、和してはいるんだけれども、僕のそういうなんか、こう、ぶれないところにみんな、こう、理解を持っていてくれて、集まってくれている人たちが、どの、いわゆるフェーズにおいても、どのキャリアにおいても、ちゃんと今でもね、ずっと付き合い続けてくれているってことが一つだと思うんですよね。
うん、そうなんですよね。で、実は、カズさんを紹介してくれた人は、まあ、以前から知ってる、ある経営者、元経営者の社長さんで、この方も非常にネットワーク人脈持ってるんですけどね。で、私もちょっと相談して、そういうデジタルマーケットとか、あるいは、ウェブマーケットとか、そういう技術者じゃなくてですね、そういうことをプロデュースしたり、マーケティング的な発想、マーケノベーションって私言ってるんですけど、イノベーションとね、そういう方いらっしゃるって、なかなかいないですよねって言ったらね、いやいや、いるよってことで、加藤さんを紹介していただいたわけなんですよ。だから結局、紹介されなかったら出会わないし、なかなかね、じゃあヘッドハンターに頼んだって、なかなかぴったりって人いないですから、そういう人とのつながりの中で記憶に残ってるっていうか、やっぱりこの人だよって相手を見て言うわけですかね。
パーソナルブランディングの一つだと思うわけですよ。その、あれだ、あの件についてとか、あの分野についてのスペシャリストを誰か知ってるって言われたときに、ちゃんとタグ付けされているかどうかが重要だと思っていて、
そうですね。
すぐ、まあ、そうやってこの紹介したい人っていうのに、まずね、いの一番に上がってくる人であるかどうかってことは、パーソナルブランディングの一つだと思うわけですね。
そうですね。おっしゃる通り、おっしゃる通り。だからまさにそこで。で、ただそれがやっぱりなんだろうな、ちょっととっつきにくいとかね、ちょっと敷居が高いとか、ほら、距離感があって、なかなかいいんだけど偉い人みたいなやつね。だからそこの人間性とか人間味も、やっぱりナイスなのかなと思うんですよね。
本当大事ですよね。僕はね、話しやすさとか、親しみやったことをやらなければ、やっぱ誰も立ち寄ってくれたりとか近寄ってくれないわけです。
うん、うん。 そこがポイントでね、実は私も、加藤さんもね、まあ、空手をやってたんですよね、やってるっちゅうか、
うん、どう、ね、
だからそこの共通項もあったわけなんだけど、私は東北だけど、加藤さんは鹿児島だっていう話だよね、
はい、
なんか近いものも、それはあれ、それであるんですけど、やっぱ、とっつきにくいっていうふうに思われがちなんだけど、どういうふうにしてそれをリカバリーというかね、親しみやすさとか、その、なんていうの、こう距離を置かないとか、まあ、武道でいうと、間合いをね、その間を詰めるとか、間を外すっていうんだけど、そのあたりはどういうふうに工夫されてるの？
そうですね。いや、会話はね、まず、その、あまり難しい言葉を使いすぎないとかね、まあ、簡単なことで言うとね。あとは、できるだけニコニコ笑ってるとかね。あとは、声のトーンをあまり逆に低くしすぎないとか。あとテクニックで言うとね。だけど、まあまあ、やっぱり一番大事なのは、もう冒頭話した通り、親父のやっぱり人を懐っこさっていうのは、すごく今でもいいなと思っていて、どんな人にでもね、ほんとね、親父ってのは本当に誰にでも話しかけて、こう、聞いたりとか、教えてもらったりするっていうのは、得意中の得意だったんですけど、僕は本当に大嫌いで、なんでそんな赤野さんにすぐ聞くんだって思ってたんだけど、本当にリスペクトしてますよね。本当、そうやって簡単にね、すぐ人と仲良くなれる能力っていうのは、誰でも持てる力ではなくて、そこは僕はもらった方として非常に感謝してるというかね。
そうですね。で、それってまあ、無意識、意識と無意識ってあるんですけどね。まあ、無意識がほとんど8割、9割あるんだけど、無意識にその辺っていうのが身についてるというかね、やっぱり、幼少の頃って大事じゃないですか。で、そこがやっぱり自分の中であるんですよね。そこを分かったっていうのがすごいわけで。まあ、なんかでも、本当自然にこう、加藤さんとは話がこういうふうにこう、できるっていうのはね、やっぱ何かで、繋がってる感じがする。
それも、特技の一つだと思っていて、よくね、本当打ち合わせとかしてても、加藤さんは昔から知ってる気がしますね、とか始めた。
ああ、それはある。
一緒にずっと仕事してる人とか、打ち合わせとかでね、初めて会った人と打ち合わせして、その隣から、仲間からね、加藤さん、あの人、大学時代の同級生かなんかですかとか言って、いや、俺今日初めて会ったよ、みたいな話とかね。そんな感じで話してないと、周りから。
確かに不思議ですよね。なんかあったことがあるな、みたいなね。
そう。
だから、10社も、15社も、こう、いろいろ頼まれるんでしょうね。そこは、もちろん専門性があった、ある、今までのキャリアとか、今までのスキルとかっていうのは、当然、専門的じゃないですか。
そうですね。
で、それを統合していくつか、こう、組み合わせてやられてると思うんですけどね。で、そういう部分があって、まあ、単にね、人がいいとか、人懐っこいだけじゃなくて、専門性がありながら、敷居が、高くないっていうか。そういうことでしょうね。
そうですね。いや、だから、これも、これから僕は必要になるスキルだと思っていて、なぜならば、一社でね、終身雇用で働く時代は終わるわけですよ。そうしてきたときに、やっぱりいろんな方々から声がかかって、うちで一緒に働いてもらえないかって、相手から誘ってもらわれるっていう能力は必要だと思うわけですね。
そうですね。
そうしたときに、やっぱり、こう恐れずにね、その分野に飛び込んでみたりとか、学んでみようっていう、その謙虚な姿勢と、あとは、まあ、今ね、誠司さん言ってくれたように、この人に、だったら、一緒にこう、いたいなとか、一緒に働きたいなって思ってもらえるかどうかっていうのは、やっぱり知識以上に必要な能力だと思うんですよね。やっぱり人間なんで、合う合わないっていうのは、直感で決めてるわけですよ、やっぱりね。それを第一印象でそう思ってもらえるかどうかっていうのは非常に重要なテクニックだと思うんですよ。
ああ、第一印象でね、そうですね。第一印象で決まるっていう部分ももちろんあるし。
大体今やってる仕事はほとんど1回目の打ち合わせでそう言われますよ、僕は。加藤さん、うちの顧問とかになってもらえませんかって。
そうなんだ。
いや、これはだから僕はもうありがたいことだなと思いつつも、やっぱりまあ、もちろんね、専門性は大前提ですよ。
そうですね。
話せば、その人の知識とか、いわゆる人脈の広さとかね、そういうのは分かる。で、そういうものが今はね、ありがたいことに、Facebook 一つ見れば、どれだけの人脈を持ってるかっていうのは分かる、可視化された時代になってるわけですよ。
なるほど。加藤さんのパーソナルブランディングとして、専門性を持ちながら、親しみやすさがあるという強みが分かりました。盛り上がってきたところですが、今回はここまでとさせていただきます。続きは次回をお楽しみに。